東京ネットラジオ。
BBQ 佐藤の B キャンプラジオ。第1回目です。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、どうも始まりました。ちょっとね、第1回目ということで、いい声から始めようと思いましたね。やってみたんですけど、まあ自分で言うなら85点ぐらいのいい声でしたね。はい、この番組はアートヒルズの提供でお送りします。これ早めに言っとかないと忘れちゃうんでね。アウトドアを、まあメインで話をしていきたいという僕の思いで始めたラジオなんですけど、もう何でもいいんです。もうキャンプ、まあカヌーだったり、トレッキング、船だったり、何でもいいんですけど、とにかくね、アウトドアをみんなで楽しく、まあ学んでいきたいというかね、まあ僕もあんまり好きなんですけど、詳しいわけじゃないんで、まあ何せ英語読めないんでね、ブランド名とかまあわからないですし。だから、道具の使い方だったりとか、まあこれを聞いてくれてるね、もうアウトドア好きな人たち、こう、メールで教えてくれたり、まあまたメールで来たのをこう教えたりっていう感じで、みんなで楽しくやれたらなって思っております。まあね、まあ自己紹介ですね。サンフラワーというトリオをやってますよ。BBQ 佐藤と言います。まあ、バーベキューと書いて BBQ 佐藤なんですけどね。まあ何せ僕バーベキューは好きですけど、料理はそんなにうまくないんで、この名前どうなんだってちょっと思うんですけど、事務所の社長が、お前キャンプ好きなんだからもう BBQ 佐藤でいいよっていうことで決定してしまってね。なんつったらな、料理とかってまあキャンプもそうなんですけど、まあ、10人十色というか100人いたら100人のキャンプがあって、まあ、YouTube 見てね、すごいなこの人って真似したいなとかっていうところから始まって、まあでもなんかめんどくせえなこれって思えば別に楽しちゃってもいいですし、もうそれ一つ極めてもいいですし、何でもいいんですよね。まあ、それが多分アウトドアのキャンプのいいところなのかなって思うところです。僕は今38になりまして、キャンプで言ったら、前ですかね、20年ちょっとぐらいですかね、やってますけど、きっかけは、小学生の時から始まるのかな。これは ?CM を挟んでから話そう。そうしよう!
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、始まりました。そうね、僕がその小学校の時にアウトドア始めたというのは、僕団地出身なんですけど、子供会みたいのがあって、こう夏になると、まあその団地の中央に、まあでっかいタコ公園っていうのがあって、そこに小学校1年生から3年生までは危ないんでっていうことで集会場でみんな寝泊まりするんですよ。で、4年生、5年生、6年生はその公園のところにテントを張って、キャンプファイヤーみたいなのやって、その朝まで泊まれるみたいなのがあって、で、やっぱ低学年の時は早くテントで寝たい、羨ましいなっていうのがあったんですよね。で、やっぱ4年生ぐらいになってくるとテントで泊まって、ちょっとワクワクしながら、こう、親のいないところで お泊まり会みたいのがもうすごいやっぱ楽しくて、そっからこう始まってるんですよね、多分。で、まあ中学の時はやっぱこうキャンプってなかなかね、親が許してくれなかったところもあって、どっちかというとバーベキューですよね。まああの飯能とか行って、まああの遠足で飯能行ったりとかもあったんですけど、友達同士で休みとかまあなると、みんなでバーベキューやろうぜっつって電車に乗って飯能まで行くわけですね。で飯能河原でバーベキューやるんですけど、まあ大体あいつこれ持ってくるだろうみたいのがみんな考えながら自分たちの好きなもん持ってくるっていうと、ほとんど被るんですよね、みんなね。簡単なものがいいとか、箸とこうね、皿ぐらいとか。でまあ唯一僕なんかは鶏肉持ってって、そしたら食材持ってきてんのなんか僕の鶏肉と友達の玉ねぎぐらいで、これでどうやってバーベキューするんだよみたいな。鉄板すらない、網すらない、炭はないみたいな。そっからこう森入って木調達してきて、あのなるべく薄い石拾ってきて、でっかいやつね、それをこう燃やして石を鉄板にしてこう石焼きするみたいな、本当に原始人みたいなねところから始まって、もう雪が降ってようが雨が降ってようがバーベキューするみたいな、うん、だから本当知識なんかもうないっちゃない。で高校入って、まあみんな車の免許取ったりね、バイクの免許取ったりとかすると、やっぱちょっと遠出したりとかしながら、でもテント一つに対してね、4人5人用ぐらいのテントに15人ぐらいでキャンプしに行って、もうほんと争奪戦というか、テント寝れるの3人とか4人で、あとみんな河原でもう横なって寝るみたいな、そんなことやってましたね。まああのだから本当に何でもいいんですよね、やっぱ楽しけりゃいいっていうのがキャンプの醍醐味で、まあイクメンツ、まあソルキャンとかも好きな人は好きですけど、僕なんかソルキャン自転車でね、秩父の方とか行ってソルキャンしたりとかしましたけど、やっぱ寂しいのね、携帯もね電波入んないと、なんか夜の動物の鳴き声とかね、この僕でもやっぱちょっと怖いなと思う時もありますし、あのどうしようかなって思う時は、大体あの携帯に入ってるね、あの動画を全て見返すっていうねゲームとかできないんだから、電波ないから。そうだからもうほんと永遠とね、その撮った動画をずっとね見てるとか、あの入ってる曲をねずっと流すとかね、で朝のもう日が明けた瞬間に帰るみたいな、そんなこともありますし、ね、まああの、まあ、このラジオね、まあ、あの皆さんからお便りとかねメールいただければなと思うんですけど、まあ本当アウトドアのことなら何でも OK です、まあ、さっきも言いましたけど、あの船であのバーベキューしてみたいとか、あの川下りね、ライン下りしてみたいとか、何でもいい、もうハイキングでもいいですし、ハイキングで行くならどんなお弁当がいいですかとかね、こういうお弁当おすすめですよとか、あと彼氏彼女と行くならどんなキャンプがいいとかねあとどんなギアがおすすめだとか、ギアってね、あのアイテム、アウトドアの道具なんですけどね、こういうのいいですよ、最新ですよとか、これ古いけどこういうのもすごい使い勝手いいですよとかね、みんながこうなんだろう、何でもいいんで、ちょっとプラスになることを、あ、そんなのあるんだぐらいのね。あとはキャンプ場のおすすめだとか、虫対策。あなたが選ぶ、キャンプしてんのとかね、芸能人。今だったら誰だろうみたいな。ヒロシさんだとかね。バイキングの、ね、西村さんとか。いますけど、まあ、いろんな人、いっぱい有名な人ね、キャンパーとバーベキューとか、武田バーベキューさんとか、いますけど、もうこの知名度だったり、技術だったりとかいう視点の、今だったら誰、ちょっと前だったら誰とか、そうね、ワンピースでいう四皇みたいな感じで、 そうね、昔だったら CW ニコルさんがやっぱね神だなって思ってましたよね。僕はね、あのリンゴの木にかくれんぼ、あの CD 持ってましたからね。あとはあのねのねの清水邦明さんとかね、はい、川口湖のほとりにねキャンプ場を自分で作っちゃいましたからね。好きすぎてね、すごいっすよね。まああとキャンプ場であった怖い体験とかね、まあ夏とかにね、まあなんか心霊シリーズみたいなのもねちょっとやりたいですし、まああの別にお化けじゃなくてもね、あの怖い体験なんてやっぱいくらでもあると思うので、まあそういう話だったりとかね、まあ初めてキャンプもし行く人がいたら何持ってったらいいかとか、キャンプ行く人にアドバイス、まあ雨が降ったらどうするのとか、まあ、そんなもうことをまあみんなでメールもらって話したらいいなって思います。虫対策ね、この間僕あの北海道に行ってきたんですよ。9月始まってすぐから8泊9日行ってきましたけど、これがねまだ虫もいて、蚊取り線香だったりとか、虫除けのスプレー持ってったりしたんですけど、僕基本的に行くのがバイクなんで、虫除けスプレーとかね、結構こうバイクの中にずっと放置したらこう爆発してしまうんじゃないかっていうちょっと怖いところもあって、ちょっとそれは今回勉強になったなって。まあ、車の中もそうですけどね。ずっと閉めっぱなしにしたら危ないと思うんですけど、オニヤンマくんっていう、トンボのオニヤンマのリアルな模型みたいなプラスチックというか、あるんですよ。で、それに紐がついてて、そうすると、オニヤンマを見た蚊だったり、ハエだったり、ハチだったりっていうの、アブとかね、を見たら食べられると思って、こうみんな逃げていくっていうのを、今回3匹買って、テントとタープと、こう貼ってたんですけど、意外にね、効くんですよ。ブーンって来て、2、3週かな、こう、自分の周り飛んだ瞬間に多分気づくんでしょうね。やべえ、つって。そしたら、ふーんっていなくなる。オニヤンマって、めちゃめちゃ、肉食というか、凶暴みたいで、あそこら辺のクラス、もう蜂もそうだけど、食べるらしいのね。トンボってそんな強そうに見えないけどさ。だからまあね、来年、結構、今年は夏人気ありすぎて、もう発注が途中間に合わないみたいな感じだったんですけど、来年だったら多分、買えると思う。まあこの冬とかにね、もし購入して来年試してみたらなって思いますね。まあ北海道ね、弾丸というか、本当は四国にね、行くつもりだったんですけど、台風9号、10号が重なってしまって、四万十川でキャンプするっていう夢がね、ちょっとこれは難しいぞってなって、でそのままじゃあ雨の降らない台風来ない北海道に行こうって、もう勢いで決めて、もう何にも決めずとりあえずバイクで行ったんですけど、まあ1日目はまず岩手まで行って、岩手で一泊ですね、種山高原星座の森っていう宮沢賢治さんのね、なんか有名なところみたいで、そこで一泊して、そこもね、なんかね、ちょうどたまたま小学生のキャンプファイヤーみたいな林間学校みたいなのやってて、火の神様とか言ってんですよ。めちゃくちゃ可愛いなと思って、で、マイムマイム踊ったりとか、まあ、なんか、そういうのって素敵やん。あ、島田紳助さんが最後出てしまった。いや、それから岩手から青森行って、青森フェリーで、あれか、津軽海峡フェリーっていうのか、函館まで行って、函館で一泊ビジネスホテル泊まって、まあ夜だったんで、で、その後洞爺湖行って、洞爺湖がね、すっごい綺麗だったんですよ、キャンプ場が。洞爺水上の里宝田キャンプ場。こんななんかね、設備がいいところあるんだなっていうぐらい綺麗で、ただその、洞爺湖が見れるポイントが、もうほんと、ちょっと入り口の方まで行かなきゃいけないというか、 あの端の方まで行かなきゃいけなくて、まあ、それがねちょっとねテント張ってるところが見れないのがちょっとね残念だったけど、あと真ん中にね島みたいなのがあって、その裏に多分ね昭和新山が見えるはずなんですけど、まあ天気がねあんまり良くなかったのと雲がかかってね、まああと多分真反対だったから見えづらかったのかなって、まあ本当はね昭和新山も見たかったんですけどね。そう、それで洞爺湖からどうしようかってなった時に、やっぱね北海道来たならどっか先端に行きたいなと思って、一番上のね北の宗谷岬、稚内のここまであのバイクで走ろうっつって行ったら、これがマジほんとめちゃくちゃ遠いんすよ。もう洞爺湖から札幌の方抜けてそのまま上の方にぐーっと上がっていくんですけど、6時間7時間走ってもまだ着かないみたいな、で挙句の果てになんかその稚内の手前の80キロ手前ぐらいでもバイク調子悪くなって止まっちゃって、でなんかもうエンジンうんうんうんみたいな、もうそれでもなんとかこうだましだまし乗って町まで行って、塩別っていうのかな、でそこで夜8時9時ぐらいでもうダメだっつって旅館取って、でやっぱねもうバイク動かないの、そこで宿取ってレッカー呼んで、次の日レッカー運んでもらうときに稚内まで持ってくって言うから、じゃあ一緒に抜けてってくださいっつって、で稚内までこう行って、たらねそこでレンタカー手配して、まあ、そこから車で回るんだけど、これがね稚内の宗谷岬のねなんか最北端にあるラーメン屋っていうのね、塩ラーメンっていうのがもうホタテラーメンめっちゃくちゃうまい、すげえ並んでるんだけど、すげえ大声でね呼んでんの、なんとかさーんなんとかさーんつって、それぐらい外でねいっぱいもうごちゃごちゃに並んでると待ってて、でもあのラーメン食ったらもうしょうがないな、こんなにうまかったらっていうぐらい、あのラーメン一番うまかったなー。ねそっから次の日はクッチャロコに行って、クッチャロコもね良かったな、なんかでもね野生の猫というかね、やっぱキャンプ場あるあるだけど動物がやっぱいて、その猫がねやっぱたまに近く来るとねドキッとするんだよね、ガサガサって音とかね。そう、クッチャロコの後が金山湖畔キャンプ場っていうとこ行って、湖畔キャンプ場よかったな、星がね星が無限に見えるの、永遠に。その後でもちょっと傾斜がね結構あるところなんで平地探すの大変なんですけど、とにかくやっぱね景色が綺麗なのと、まあ、その時たまたま人がいなかったんで本当貸し切りみたいな感じで、あとね汽車っていうか、まあ、電車だよね、電車がね夜中通るんだよね夜も、でその時に汽笛はねパーン、うん、パオーンなのかな、ピーンなのかな、うん、パーンなのかな、あプーかな、なんかね鳴らすのよ、鳴らしながらこう走るの鹿よけで、それがまたねああいいなーって、どこか見えないけどどっか電車走ってんだなーみたいなね、そういうのもねよかったなー。で最終的に支笏湖行って、もうね北海道のキャンプ場ってこんなに混んでんだっていうぐらいね、今までこういったキャンプ場の中で一番混んでたかな、空いてるところがあったらいいですよ、なかったら帰ってくださいみたいな言われて、入ってってさ、もう本当に一番端の端の端ぐらいに1台分スペースがこう車のスペースとテント張るスペースみたいなのがあって、あとにかく一箇所なんとかあそこ行けるんで、じゃあそこ張りますっつってテント張ったんだけど、これがねなんかね端の端だからね、ちょっと寂しい感じなんだけど、もう湖畔の周りなんかもう多分隣との距離1メートルもないぐらいテントがこう敷き詰まってんの、もうソーシャルディスタンス大丈夫なのかみたいな。で僕のところはもう本当に端なんで、テントとはもうちょっと距離があってね、道向かいというか、 さ、夜なんかね、やっぱね、ガサガサ音すんだよね、やっぱ動物の音というかさ。で、うちの奥さんがなんかガサガサ音するよ。また猫だろうなんとかしてて。で、また僕がね、夜、車に荷物を行こうと思ったら、またガサガサ音すんの。で、パッとこうやって後ろ見たらさ、エゾジカ。もうリアルな、エゾジカがね、もう立ってんの、後ろ3メートル、4メートル後ろぐらいにさ、もう、がっつり目があって、もう思わず、おおとか言って言ったら、鹿も多分びっくりして、こう振り返って山の方に、ビャーって、ね、走って逃げるんだけど、鹿ってなんかピーって鳴くのね。ピーとか言って、あんな鳴き方すんだと思ったけど、もうね、そっからあいつらがね、行ったり来たりしてんの、ピーピー言いながら。で、多分こう人間にバレてないと思って、キャンプ場に近づいてきて、気づかれたと思って、またピーって逃げてる。これが何回かあってさ。やっぱ北海道ってすげえな、鹿来んだ、みたいな。まだね、熊じゃないからいいけどさ。熊だけ見れなかった。なんか、リスとエゾリス、あと、キツネも見て、鹿も見れた。だ、次行くときはね、ちょっと熊見たいなと思うけど、ほんと、旭山動物園ぐらいでしか見れなかったから、ね、ちょっと怖いけど、一回ね、キャンプ場じゃなくて、なんか、バイクで走ってるときに見たいなっていうのかな。いや、でも思ったのは、北海道はめちゃくちゃでかい。本当にね、ガソリンのメモリが一メモリかけると、みんなガソリン入れに行くっていう気持ちがわかるぐらい不安になるんですね。ガソリンスタンドもみんな6時ぐらいに閉まっちゃうし、早いとこ多分4時ぐらいなのかな。もう全然もう暗くなったらやってないしね。で、距離がね、ちょっと調べたらね、東京からね、青森までが647km。で、そっから函館から宗谷岬まで640km。トータルで1400km ぐらい？めちゃめちゃ遠いでしょ？ 1400km だよ。ちなみになんかね、東京から鹿児島の佐多岬っていう一番南のところ町まだやっぱ高速道路で約1300km ぐらいなの。だから100キロぐらい遠いのよ。東京から鹿児島の先端行くのと、東京から北海道の先端に行くのに、なんかイメージ的には西に行く方が遠いイメージだけどさ、めちゃめちゃ遠いかったな。わかりやすく言うと、なんだろうね。岩手県が都道府県というか、北海道を抜いた次の県の中で一番でかいんだって。でも岩手県の面積の約 5.5 倍の面積があるのが北海道なんだって。わかりにくいか。まあ、だから、九州と中国地方が全部入って、やっと為線張れるかなぐらいらしい。それぐらいやっぱでかいの。北海道。だ言われました、レッカーの人に。やっぱ本土の人の考え方だね、みたいな。そんな無茶な走り方ないよ、みたいな。負担でかいよ、それ。でもいっぱいいるんだよね、そういう人、みたいな。まあ、苫小牧でね、フェリー東京から来て、そっから稚内のね、宗谷岬、一日で着いた日からそのまま弾丸で来るやつとかもやっぱいるみたいで。大体みんなバイク壊れるか、事故るかみたいな。本当にね、距離がね、やばいんで、東京から青森の二戸、岩手との境目ぐらいまでの距離が、多分ちょうど、北海道函館入ってから、宗谷岬までの距離と一緒ぐらいな。そう考えたらやばいよね。よくチャリンコで日本一周したいなって昔思ったけど。ねえ、そう考えるとやばいな。1ヶ月、バイクで1ヶ月あってやっと観光しながら回れるぐらいなのかな。ぜひこれを聞いてね、自転車でこれぐらいの距離走ったことがあるよっていう人がいたらね、ほんと教えてほしい。もう日本一周でもいいし、埼玉一周でもいいし、ね、九州から大阪行きましたとか。ほんとそういう人の、なんだろう、気持ちを知りたいというかね。なんだろうね。ああいう、やっぱまあ、ちょっとね、変わってる人が多いんだろうね。俺もそうだけど。 なんかアウトドアだったら何でも OK みたいなね。そう、まあ芸能人の人もね結構キャンプ好きな人がいて、まあ表向きにやってる人見ればね、裏で実はあの人もキャンプ好きなんだよみたいなね。僕が行ってるキャンプ場も大物芸人さんが毎年来るんだよみたいな、もう本当超超大物ね。最近 CM とかもちょいちょい出るようになって、まあ、名前言えないけど、車がね、キャンプ場の一番奥のエリアがもう車一列バーって並んで、もうそっちが見えないようになるんだって。でスタッフさんとか芸人仲間だったりとか、そこでもう貸し切りみたいなね、あそこやってんだよみたいなさ、そんなあんだみたいな、やっぱあるんですよ。皆さんのちょっとね、ここが聞きたいなっていうのがあって、僕のね相方の2人、とっくんっていうのと、元ペガサス坂下っていうね、ペカちゃんっていう相方2人がいるんですけど、まあとてもインドアなんですよ。もう漫画見るのが好き、ゲームやるの好きみたいな、もうお家から出るの嫌いみたいな、まあサッカー好きみたいな、そうあるんだけど、こうインドアな人をアウトドアをね好きにするとか、逆にアウトドアキャンプ連れてったらこういう楽しみ方がありますよとか、そういうのをねみんななんか教えてほしい。もうねキャンプの話とかね、どっかなんかやってきたとかいう話してもね、全く聞いてくれないからね、全く興味ないみたいな、まあ多分多いと思うんですよ、インドア派。だからそういう人が、私だったらこうしてくれたらちょっと行ってみたくなるかなとか、ああ僕だったらこういうキャンプだったり、こういうバーベキュー、こういうんだったらちょっとなんか興味出るなみたいな。ね、よくちっちゃい子供たちがさ、親に連れられてキャンプ来てて、まあ昼間のね、明るい時間追いかけっこしたりとか、まあカヌーがあるとかのカヌー乗ったりとかね、虫取りやったりとかしてるけど、やっぱ夕方ぐらいになるとね、ちょっとやっぱやることなくなるの。大人って酒飲むじゃん。酒飲んで、わははやってれば、もう眠くなるからそれでいいんだけど、子供ってね、やっぱね、暗くなってきてやることなくなると、やっぱ大体大人、今の大人たちは、みんなタブレットでね、映画見したり、アニメ見したり、まあ、そんな感じでなんかちょっとでもね時間を潰せるようなね、楽しんでもらえるような感じにやってますんで、大人もそうした方がいいのかな。まあね、お酒が飲めなかったらね、結構どうなん大変なのかな。もう僕なんかお酒飲んでだいたい酔っ払って椅子から転げ落ちることが多いんで、本当ね焚き火台に頭突っ込んじゃうみたいな。いや、そういうなんかあれだ、キャンプ場でキャンプでの失敗談とかね、自分のテントだと思ったら全然知らない人のテントだったとかね、ないことはないと思うんだよね。ね、酔っ払ってトイレだと思ったらね、人んちのテントだったとか。CM です。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫。毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、エンディングです。あっという間にエンディングになってしまいました。タイムテーブルがね、こう時間見ながらね喋るんだけど、あんまり普段見て喋らないもんだから、もうずっと時計見ながら、もうにらめっこして、どういう見方なんだろうと思いながら喋ってたらね、たまに飛ぶんだよね、話すのがね。あれ、これ CM なのかみたいなさ。 はい、というわけでもうエンディングもあっという間に来てしまいました。まあ、告知ね、告知、あのサンフラーというトリオでやってますんで、あの事務所ライブが毎月最後の月曜日に YouTube でプロデューサーハウスアウンっていう事務所の生配信ライブやってますんで、東京笑いものぜひあのどこからでもね YouTube 見れる方は見れますんで、19時開演かな、だから無料ですのでぜひ見に来てください。あと私事ですけど発表あります。なんとあの某有名アーティストとコラボが決定しました。はい、ありがとうございます。はい、僕歌も歌ってまして、サンフラーでねあの歌出したりとかやってるんですけど、今度はとうとうあの超有名アーティストとコラボすることになりました。まだちょっとね、詳しいことは全部話せないんで、小出しに決まり次第、ちょこちょこ、ちょこちょこ話してきますんで、よかったらね、楽しみにしててください。ほんと誰にも言ってないの、まだ。相方にも言ってないし。そう、楽しみだなぁ。みんな楽しみにしててください。ではまた来月楽しみに待っててください。どうもー